マタイの福音書の一番最後の節です。マタイ28章の20節、そこだけご一緒に拝読してお祈りいたしましょう。28章20節、はい、いいですか。はい。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この聖句を中心にキリストの復活の幸いを共に見てまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちにキリストの恵み、救いの祝福をお与えくださいましてありがとうございます。改めて十字架と復活の救いを私たちの日々の喜び、また平安、そして確信としてくださいますように、どうか今日の御言葉に光をお与えください。お一人お一人にご聖霊の豊かな導きがありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど奉仕者の姉妹方と一緒にお祈りしたんですけども、今日は受難週の木曜日、その夜中に、イエス様は捕らえられて裁判を受け、翌朝、十字架に、かかられます。今頃何してらっしゃったのかなとか思い、浮かべるんですけども、最後の押しをされて吸い腰の食事の席で弟子たちの足を洗い、教えをされ、そして祈り、夜になって、ゲッセマネの園に、祈り場ですね、そこに、行かれるまでにいろんなやりとりがあり、そして、ユダに率いられた、兵士や下役たちに、自らを渡されて捕らえて行かれます。そして、十字架で、金曜日に、命を捧げられ、土曜日安息日、そして週の初めの日の、早朝に、復活されます。3日目によみがえるという時に、私イエス様を信じ聖書を読む前はですね、1日2日3日間かなと思ったんですけども、イスラエルでは夕方から日没から翌日になりますから、日没になる前に、命を捧げられ、そして安息日夕方からまた次の夕方まで、そしてもう夜明けにはもう蘇っていたですから、時間で数えると26、7時間だったんだなということを、初めて気がつきました。丸3日ではなかったんですね。でも神様は約束の通り、キリストを蘇らせました。弟子たちは信じることができず、群衆は罵り、支配者は無理やり死刑にし、そして復活の知らせを聞いて、墓を見張らせるなど妨害をしましたけれども、主はそれをはねのけて約束の通りに復活し、ご自身が蘇られたことを証ししてゆかれます。復活のことは 十字架で死なれることは通常のことというか、実は通常ではないんですけども、この方が死なれること自体奇跡ですし、またそこで明かしされた素晴らしいキリストの姿、それはこの方は正しい方であった、この方は神であったと人々が罵ったこと、また恥ずかしめたことを恥ずかしく思われるほどに、キリストの栄光に満ちた十字架でした。またその時に地震が起こり、また死者がよみがえり、神殿の幕が真っ二つに裂けて隠されていた聖女が表されたことなども、ただの死でなかったことの証拠です。そしてよみがえれたことの証拠も山ほどあります。ローマ兵が命を賭して守っていた封印が破られたこともそうですし、また岩をくり抜いた誰も葬られたことのない墓に、だから亡骸はイエス様の亡骸だけでしたね、それが亡くなっていたこと、もう遺体を出せばですね、蘇ってなかったことは証明できますけど、なかったんです。しかもヨハネがお墓の中の様子を目撃して証ししてるんですけども、キリストの体を包んでいた布が巻かれたまま残っていた、まあ、特に頭部のところはですね、盗むとしたらありえない状況です。もちろんカモフラージュで別の布を持ってきてということはあったかもしれませんけど、もつ薬に、また入香によってとありますけど、もつ薬は樹脂で芳香、香ばしい香りを放ってガチガチに固まるんです。ですから、まあ、古くなってボロボロになれば、別ですけれども、巻いたばかり、そして固まったばかりの布をですね、ほどいて、布を切らないでようにほどいてなんていうことはありえないことです。まあ、それらの数々の現場の証拠、そしてキリストに会った方たち大勢の証言があります。知らない人が別の人と間違うことはありませんでした。キリストと共に過ごしていた女性たちや、また弟子たちが証ししているんです。また、パウロは、キリストが同時に500人以上に、会った、現れたということが記されています。そして、恐れて隠れていた弟子たち、キリストの、死、そして復活も信じられなかった方たちが、命を懸けて、勇敢に、力強く死が蘇られたことを証しするものとされたこと、その原因は、実際にそれが起こったから以外に考えられませんし、そしてキリストが生きておられることを以降の弟子たちが、そして私たちも神様が生きて働いておられ祈りに聞いて、くださり、またいろんな導きをされ、そして私たちが変えられていること、 これもキリストが生きておられる証拠です。復活がなければ以降の歴史は変わっていたはずです。イエス様は、そのことを、あらかじめ告げておられました。神様を知るならば約束されたことが果たされないことの方がおかしいんです。天地が滅びても滅びない御言葉に、しかも繰り返し確かに告げられたことが、そして旧約時代からずっと予言されてきたことがですね、起こらないことの方がおかしいのです。マタイの福音書の16章21節、新約聖書34ページの冒頭です。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたと、これから繰り返し教えてこられました。イエス様はよみがえった後、あなた方は聞いていたでしょうと、そのことを通して証しし、また聖書全体からキリストの復活が確かなことであることを解き明かされました。そしてこの方が死んだままでいることの方がおかしい、ありえないことだとペテロは証ししています。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。私たちは自分たちが信じる神様の言葉がその通りにならないことの方がおかしいということを覚えていましょう。そしてそんなことがあり得るのかと私自身もそう思っていましたけれども、神様がわかるならば当然のことだという確信を持っていきましょう。さて今御言葉で約束され、キリスト自身が明かしされた通り、キリストが復活されたことを確かめましたけれども、その復活にどんな意味があるのかということを復習いたしましょう。主がよみがえられたという時には、死んだこととよみがえられたということを聖書から確かめていきたいと思います。人類の祖先アダムとエバが罪を犯して死ぬものとなったと、食べてはいけないと言われた善悪の知識の木の実を食べたゆえに彼らは死にました。警告の通りに。でも毒を食べた時にバタッと死ぬようなことは起こりませんでした。しかし死んだのです。そしてローマ人の手紙の5章12節に、一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が、罪を犯したのですと、あります。罪によって死が入りと、死とは、何かというときに、 聖書は三つの段階の死を教えています。神様の戒めを破った時に最初の人類にもたされた死の第一段階は神様との生きた結びつきが失われたことです。死の根本の意味は断ち切られる、関係が壊れる、結びつきが断たれるという意味です。昭和のドラマで何回もお話ししましたけども、子供が親不孝をして親の元を飛び出してしまって、母親が悲しんでいる時に父親が諦めなさい、あの子は死んだんだというふうに言います。第一段階はその意味での死んだということです。つまり生きた関わりが失われたということです。これを霊的な死と言いますけども、聖書でいう霊的というのは神様に関わるという意味です。神様は霊ですから、神様の前に断ち切られたという意味です。これが第一段階。第二段階は人は肉体が滅びて死ぬものとなったということです。神様に作られた人はもともとは肉体も滅びず、そして魂も霊も滅びないものとして作られていました。そして体がなくなっても魂は生きています。死後の世界に行って、霊は生きていてもですね、死んだ人はこの地上の世界に何の働きかけもできません。幸せに残された人たちが生きてほしいなと思って願ってもですね、そのために働きかけができないんです。金持ちとラザロの話でイエス様はその状況を告げました。終わりの、そして第三段階は終わりの裁きにおいて、神様との結びつきが、永遠に残るか永遠に失われるかということを、決定されるという、一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると言われるように、終わりの時の裁きがあります。で、そうならないようにキリストは私たちを救うために来てくださったのです。まあ、このことを覚えた上でイエス・キリストが死なれたということを確認していきましょう。キリストは聖書の予言の通りに私たちの罪のために死なれました。罪の結果は死である。罪がないところに死はないんですけれども、死ぬべきでない方が死なれました。実際キリストは神様との永遠の結びつきを持っておられたのに、そこを断ち切られました。天地が作られる前から父なる神と共に交わり共に働いてこられたお方がですね、大声で叫ばれました。 エリエリレマサバクタニ、訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という叫び声を上げられました。実際に見捨てられたんです。何も罪がないのに、互いに愛して結びついていたのに、それは私たちのために、身代わりに罪の報いを受けたためでした。そしてキリストは肉体の死を受けました。キリストの体は活動を止めました。そのことをローマ兵が確認しました。槍でキリストの脇腹を突き刺した時、血と水が出てきたとありますけども、普通は血が出てくるはずなんですが、つまり心臓が動きを止め、赤血球の部分と透明な部分、血小ですね、それが分かれていたと。つまり心臓は止まっていたという証拠です。その状態で体は生きていることはできません。そしてキリストの霊は死者が行くところに行きました。よみがえりという言葉があります。よみは死者の世界、そこから霊が帰ってきたというのがよみがえりです。こうしてキリストはご自分の命を死に渡しました。その犠牲は人の命、そして神の命でした。無限の価値があります。罪ある方が報いとして死を受けるのではなく、罪のない方が死ななくてよい無限の命を、神の命を持つ方ですから、どれだけ人類の身代わりになってもまだまだお釣りが来る、命を犠牲にされました。そしてキリストを神は、父なる神は死者の中から蘇らせます。使徒の働きの5章30節にはっきりと記されています。新約聖書の242ページ、使徒5章30節、私たちの父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせましたとある通りです。このように、キリストは私たちの罪のために確かに死なれ、その霊は黄泉に落ちましたけれども、神様がよみがえらせました。そしてこのことの意義は、神様がよみがえらせた、私たちの罪のために死なれた、そしてこの復活はこの方が救い主であり間違いないということの有力な、最も確かな証明です。イエスはキリスト、救い主ではない、それなのに救い主だと言って、 神様を汚したというのが指導者たちのキリストを死刑に当たるといった証拠でした。イエス様は確かにご自身が救い主であり、やがて天の神の右の座につくというふうに証言しました。とんでもないと、田舎での大工の息子がそんなことになるわけはない、いや人間ならば神様の右に立つわけはない、神様をそこまで貶めるのかということで、最も重い冒涜の罪で死刑に定められました。しかしキリストは真実としてこれを証ししたんです。どちらが正しいか、すべてのことは神様が明らかにされます。キリストが大言壮語していたのならば、神様はこの方をよみがえらせなかったはずです。そして、支配者たちはこれでもう一件落着ということになったでしょう、そうなるはずだと彼らは考えていました。しかしキリストが、そして聖書が証しした通り、この方が復活されました、蘇られました。それはどちらが正しいかを決定づける証拠でした。この方は確かに神の子であり救い主でした、いや救い主ですということが証明されましたね。パウロはこう証ししています。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。キリストが確かに救い主であることの証明です。そして2番目に覚えたいことは、この方が蘇られたことは、この方が罪と死に勝利されたことの証明です。死んで、蘇らせることをイエス様はなさいましたけども、さらにご自身が死んで蘇らせました、死んで蘇りました。だからこそ私たちを罪と死から救うことがおできになります。私たちは罪のゆえに死ぬものです。しかし罪の棘である死に勝利されたお方は、しかも身代わりに死なれたわけですが、すべての人の罪を全部負ったんです。それでもよみがえったということは、罪を克服できる方であること、そして克服させるお方であることの証明です。死を克服し、死を克服させてくださる方の証明がキリストの復活の意義の第二です。そして三番目に覚えたいことは、この方が蘇られたことは、約束の通り今も私たちと共におられ、私たちを 罪と死から救って守り導いてくださることの証明です。先に申しましたように、死んだままですとどんなに幸いを願っても、それを実現する力はありません。一緒にいたいと思っても、思いを残して、式が来たらですね、もうあとは任せるしかないんです。私たちは。でも、キリストは生きておられますから、神様の御心の通りに私たちを守り、救い、そして完成することがおできになるんです。実際蘇ったキリストは天に帰られてもですね、天に帰ったから地上に関わることができないというわけでなくて、もういよいよ力強く全世界的に働きかけておられます。キリストの復活の意義は、確かにこの方が救い主であるということ。この方が罪と死に勝利された、させてくださる方。そしていつまでも共におられる証拠です。最後に覚えたいことは、では主キリストが共におられることがどれだけ私たちにとって幸いであるか。人間同士ですとね、一緒にいたらですね、あんま嬉しくなかったりとか、いまいちだということは、私たち経験すると思いますというか、私自身が経験させてしまっているなと思います。そんな、人間同士お互い様というところがあります。それでも、いないよりはいいわと言われるとすごい感謝なんですけれども、私の実態すればそうですよ。ただイエス様が一緒にいるということは、恐れ多くはあります。で、怖い部分もあります。でも何より幸いなんです。よく、先に亡くなられた方のことを私の心の中に生きておられるというふうに、慰められることもあります。確かに葬儀の時でも思い返しますけども、いただいた多くの思い出、感謝なこと、それを、今後の、助けとしてですね、励ましとして、その意思を受け継ぐということはとても大切なことです。クリスチャンも、そのことを、大切にしていきたいと思います。そして、良い思い出、そしていただいた良い教えとか訓練とかですね、それを生かしていくことは素晴らしいことです。でも死なれた方が実際に関わって助けることは無理です。でもキリストは目には見えなくとも実際生きて関わってくださるんです。呼べば答える、呼び求めれば助けてくださる、いけないことがあったら叱ってくださる、迷ったら道を示してくださる、悲しければ慰めてくださり、寂しければ満たしてくださいます。危険の時には助け出してくれます。そしてすべてのことが益とされるようにしてくださいます。決して見捨てることはありません。これら聖書の約束をこの方が実現してくださるんです。 どれぐらい近くあるかと。これも恐れ多いことですけど、私たちはキリストのうちにあり、キリストが私のうちにある、一心同体にされるというのです。信じた時にですね。ヨハネの福音書の17章21節。イエス様が十字架に向かわれる前の教えの中の一節です。221ページの上の段です。お読みいたします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。天の父と御子キリストが一つであるように、私たちがキリストと一つとなり、また互いに一つであるようにと、一歩一歩の部分はありますけれども、立場はそうです。それほど近くおられるんです。そしてそのことが実感できるのがクリスチャン同士の交わりではないかと思います。二人でも三人でも私の名のもとに集まるとき、私もあなた方と共にいますとイエス様は約束されました。キリストと結びつけられていることは、共に集まるところに、共に祈るところに、共に賛美するところに、共に主のために労するところに、共に主の前に静まるときに、そして私たちがこの方を必要とするときに、日々実感していけるようにされます。そしていろんな方法で分かるように、共におられることが分かるようにされます。平安と喜び、私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えます、そうイエス様は約束されました。平安の教えをイエス様はこれから十字架に向かうときにいっぱいされました。平安と喜び。また二つ目にもっといっぱいあるんですけど、導き。神様はすべての人を招かれます。共に首引きを追って労するようにしてくださいます。その時私たちは元気づきます。有名なマタイの福音書の11章の28節29節の言葉です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます。また、3番目に言えることとして、願いが答えられ、実を結び実が残るということです。今年の、目標聖句ヨハネの福音書の15章16節にそのことが約束されています。ヨハネ15章16節。私が、すいません。失礼しました。元い。15章16節。あなた方が私を選んだのではなく、 私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。そして四つ目、これは実はあまり嬉しくないことではあるんですけども、苦難の時にわかります。苦しみにあったことは幸せでした。また、悲しむものは幸いですと、イエス様は、十字架に向かわれる時に、前に置かれた喜びのゆえにと、十字架に向かわれたと書かれていますが、またヨブが家族を失い、自身も、ひどい病気にかかった時に喜びあふれると証ししたように、どうして苦しみ時に喜べるのかと、まあ一般には苦しみが必ず出口があり解決があるという部分で喜ぶんだと教えられていて、まあそれも確かです。でも聖書の中には苦しむ時に幸いだということも確かです。苦しい時に喜びがあるということも確かです。イエス様は苦しみの中で喜びました。生徒たちも苦しみの中で喜びました。なぜなら苦しみがあっても希望が失われてなかったからです。主が共におられ、主が支えてくださる。このことは神様が共におられる証拠です。その他聖書のあらゆるお言葉がその通りだということをいろんな折につけ体験できること、それは聖書のお言葉、これ約束ですけども、約束はですね、その方が生きてなかったら、おしまいですよね。普通助けてあげる、慰めてあげると言ってもですね、残念ながら、その思い出は残せるかもしれませんけど、実際やってきて慰めることはできないんです。約束を果たすことはできないんです。でも、キリストはいつも共にいて生きておられるから、約束を果たせるんです。聖書が言った通りだった。私たちに責任が任されて、それを守ればっていうのは、それはいいかもしれませんけど、聖書の約束そうじゃないですよね。私がそうするという約束ですから、生きてなきゃ果たされません。果たされているということは生きておられる証拠です。イエス様は誕生するときにインマヌエルという名で呼ばれると聖書の約束、予言の言葉が告げられました。インマヌエルとは、神が私たちと共におられるという意味です。キリストはまさに、インマヌエル、神が私たちと共におられるを実現するために来られた救い主です。罪の許しを与えたのは、神と人とを阻む罪を除くため。そして復活されたのは、死に勝利していつまでも共におられるためです。最初の言葉をもう一度お読みして終わります。マタイの福音書28章 20節。途中からお読みいたします。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この幸いを得るために必要なのは主のもとに行くだけです。何か犠牲を払うとか何もありません。主のところに行きましょう。で、一度行けばもう大丈夫なんですけど、時々忘れてしまうことがありますから、また行きましょう。お祈りいたします。天の父様、十字架の死と復活を成し遂げられました主の恵みを感謝いたします。その結果、いつも私たちが神と共におられるようにされました。どうかその戸をいつも開いて、人ともに歩むもの、その幸いを喜び明かしできるものとしてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。